1、特集、共に歩んだ70年、未来につなぐ。市政施行70年の歩み。昭和29年の市政施行から令和6年で70年を迎えた川西市。当時人口約3万人だった本市も、今では約15万人を超える自然豊かな住宅都市として発展しました。このページでは、市政施行から現在までを振り返ります。昭和29年、川西市誕生。川西市政施行。川西町、多田村、東谷村が合併し、県下18番目の市として川西市となる。施行日、市公会堂で開庁式が行われた。人口、33,741人。昭和30年、広報川西第1号を発行する。昭和32年、市庁舎が中央町に完成する。昭和37年、人口5万人突破。昭和40年代から人口増加に伴い、大和地区など北部を中心に、大規模な住宅開発が進む。昭和42年、全国初の川西市住宅地造成事業に関する指導要項を施行する。京阪神急行電鉄、現阪急電鉄、能勢電気軌道、現能勢電鉄、川西駅を川西能勢口駅に改称する。昭和43年、鹿に林道、市木に桜が決まる。昭和44年、日内比較汚水処理場が稼働を開始する。昭和45年、中国自動車道、豊中宝塚インターチェンジ間が開通する。県下一の人口急増都市になる。昭和47年、市民体育館がオープンする。人口10万人突破。昭和52年、黒川小学校が休校し、黒川公民館がオープンする。昭和53年、南部清掃工場が完成する。昭和54年、県道川西笹山線が開通する。昭和57年、一倉ダムが完成する。昭和59年、大阪国際空港公害訴訟が和解、調印する。総合体育館がオープンする。昭和60年、知名湖キャンプ場、再開発ビルパルティ川西がオープンする。平成元年、専門店や文化施設などが入った再開発ビルアステ川西がオープンする。平成2年、千葉県佐原市、現香取市と姉妹都市提携を結ぶ。市長が辞職し、市議会が自主解散する。平成7年、阪神淡路大震災が発生する。平成8年、川西能勢口駅の高架化が完了する。人口15万人突破。平成9年、特急日清エクスプレスの運転を開始する。平成10年、阪神高速道路大阪池田線が開通する。日本で初めて子どもの人権オンブズパーソン条例を制定する。平成12年、加茂遺跡が国史跡に指定される。平成17年、初の名誉市民として元プロ野球選手の古田敦也さんが選ばれる。JR 福知山線で脱線事故が発生する。平成20年、市シンボルキャラクター金太くんが誕生する。平成21年、一市三町により国崎クリーンセンターがオープンする。平成27年、地域づくり一括交付金の交付を開始する。市内の全小学校区にコミュニティ推進協議会を設立する。平成29年、新市民憲章を制定する。 新名神高速道路川西インターチェンジが完成する。キセラ川西せせらぎ公園がオープンする。平成30年、複合施設キセラ川西プラザが開館する。令和2年、消防本部南消防署が移転する。令和3年、パートナーシップ宣誓制度の取り組みに関する協定書を阪神8市長間で締結する。令和4年、総合医療センターがオープンする。中学校給食センターがオープンする。令和5年、能勢電鉄株式会社が妙見の森ケーブルやリフトなどの妙見の森関連事業を終了する。黒川里山センターがオープンする。令和6年、市政施行から70年を迎える。問い合わせ、市政70周年記念事業事務局。電話、072-740-2034。市政70周年記念誌ウェブ版。市政施行時の昭和29年から令和5年までの主な出来事を1年ごとにその当時の写真とともに振り返ります。市政施行記念日の8月1日木曜日に市ホームページで公開。二次元コードからアクセスか。詳しくは総務課。電話072-740-1140へ。市政70周年特別対談。今も、そしてこれからも、笑顔続く未来へ。市政70周年を記念して、市出身でシンガーソングライターの上村かなさんと越田市長が、アステ川西で対談。当時の思い出や、市政70周年を記念した歌への思いなどを語っていただきました。川西の瀬口駅周辺での思い出はありますか？上村さん、メジャーデビューする前に駅前のペデストリアンデッキ下の踊り場で歌っていました。駅前は私が歌手としてスタートした思い入れのある場所です。越田市長、アステ川西や川西阪急がオープンしたことで、川西は発展していきました。駅周辺は川西が成長した象徴的な場所だと思います。私が市議会議員の時に出席した成人式で、上村さんに新成人に向けた音楽ライブをしていただいたことを覚えています。新成人にとっては貴重な一日になったと思います。その後、レコード販売店やラジオなどで上村さんの名前を聞くたびに頑張ってるんだなと思い、私も刺激を受けました。70周年を記念して上村さんに歌を作っていただきました。越田市長、歌って共通の記憶として残りやすいと思うんです。あの時私たちこうだったよねっていうことが思い出せる。そのきっかけになるのが歌だと思います。そして、川西のことを考えて市民の思いを形にしてくれるのは上村さんしかいなかったですね。上村さん、歌を作って記念コンサートをしてほしいと聞いたときはびっくりしました。大変光栄でしたし、私でいいのかなっていう思いもありました。それでも私を選んでくださったことが嬉しかったし、生まれ育った川西のために歌を作る機会を与えていただいたことに断る理由なんてないですよね。市民の皆さんに喜んでいただける歌を作りたいと思い、即答で OK しました。越田市長、歌詞の最後にある子供たちもキラキラ光るというフレーズを聞くと、公園で遊んでいる子供たちの笑顔がこれからの街を作っていく象徴なのかなと思います。上村さんが歌詞を作成したときに思い入れがあったところを教えてください。上村さん、歌詞にアルバイトのことを書いていますが、自分で働いてお金をもらうって少し大人に近づいたというか、私にとって特別でした。学生時代のアルバイト先の店長が接客を大切にする人で、お店のファンを作るには、まず自分のファンを作らないといけないと言われました。人見知りを克服するために自宅で笑顔の練習をしたり、 お客様に特別感を感じてもらえるよう、会話を大切に一生懸命に頑張ったりしたことを覚えています。この経験は間違いなく今の仕事にも生きています。8月に植村かなさんを川西ふるさと大使に任命します。越田市長、川西市出身で川西を離れて頑張っている人が多くいます。そのような人とつながって、これからも応援したいです。市としても活動の紹介や活躍の場を用意することで、ふるさととつながり続けてほしいです。植村さんが川西に帰ってきたときは、子どもたちと一緒に歌を歌ったり触れ合ってもらったりするなど、何かお手伝いしていただけると嬉しいです。植村さん、もちろんです。私にできることがあれば言ってください。子どもの未来を守ることが本当に大事だなと思っています。音楽を通じて皆さんと一緒に歩んでいきたいです。川西の未来を担う子どもたちへメッセージをお願いします。越田市長、単に70周年を祝うだけにはしたくないという思いをコンセプトにプロジェクトチームを作りました。70周年を迎えておしまいではなく、ここから始まるんだと。今の子どもたちだけじゃなくて、30年後の子どもたちも幸せになることが、今も未来も幸せになる街づくりだと考えています。市政100周年を見据えた街づくりを行っていきます。植村さん、大人が子どもたちの未来を守る。子どもたちには夢を持って生きてほしい。子どもたちが見つけた好奇心を潰す世界にはしたくないんです。私は、誰に何と言われようと歌手になるんだという強い気持ちで頑張ってきました。私が作った歌も、これからの市民の皆さんに共通のものとして歌ってもらえれば嬉しいです。この街は私の宝物。作詞作曲、植村かな。幼い頃からずっとこの街で育って、変わりゆく景色とともに私も大きくなった。たくさんの人でにぎわう野瀬口の駅前、新しくなっていく街にいつもワクワクしてた。学生時代は友達と駅前でよく遊んだ。恋愛や夢のこといつまでも話したり、初めてバイトをした時はすごくドキドキしたけど、少しだけ大人になった気がした。稲川の河川敷から眺める電車や景色、夕暮れに染まる川面がすごく綺麗で、振り返れば数えきれないかけがえのない思い出。この街は私の宝物。社会人になってから新しい生活や慣れない日常が時に辛くもあったけれど、家に帰ってきた時は見慣れた風景や地元の友達や家族がいつも勇気をくれた。いつしか私も親になり、子供が遊ぶ姿を公園で眺めてる何気ない幸せ。この可愛い無邪気な笑顔、未来が続いていくように、これからもこの街で暮らしたい。春に見上げる桜並木、夏の空に咲く花火、季節を彩る自然に心癒されて、子供たちもキラキラ光る忘れられない思い出、この街で作ってほしいんだ。稲川の河川敷から眺める電車や景色、夕暮れに染まる川面がすごく綺麗で、振り返れば数えきれないかけがえのない思い出。この街は私の宝物。川西は私たちの宝物。この街は私の宝物ミュージックビデオを8月1日木曜日19時30分から市公式 YouTube で公開。二次元コードからアクセスか。8月1日から野瀬電車の発車メロディーで流れるよ。写真2枚。1枚目。子供たちと一緒にレコーディングスタジオで収録が行われた。2枚目。植村さんの思い出の地、稲川河川敷で行われたミュージックビデオの撮影の様子。写真終わり。 特別企画、上村かなさんのサイン色紙を5人にプレゼント。詳しくは32ページのチェック&クイズへ。祝い、楽しみ、つなげて伝える、笑顔でつなごう、12日間。姿勢施行から70年を迎える8月1日木曜日から12日間、アステ川西1階広場リニューアルのお披露目と、新設する大型ビジョンの稼働に合わせて、アステ川西1階広場で出会いや交流が生まれる催しを行います。詳しくは姿勢70周年特設ウェブサイトへ。二次元コードからアクセスか。8月1日木曜日、イベント2つ。1、オープニングセレモニー11時から12時。内容、姿勢70周年ロゴ受賞者表彰式。市出身のシンガーソングライター上村かなさん川西ふるさと大使任命式とミニライブ、アステ川西1階広場のネーミング発表。2、阪急百貨店吹奏楽団による音楽演奏やバルーンステージ、市民マルシェなど、12時から20時。8月2日金曜日、イベント1つ。市民マルシェやフラダンスなどのステージ、似顔絵や書家イベントなど、10時から20時。8月3日土曜日、イベント5つ。1、阪急子どもカレッジ、10時から19時。2、似顔絵と書家イベント、10時から18時。3、川西阪急スタッフバンドによる演奏、11時30分から12時。15時30分から16時。4、市出身の水中写真家、鍵井康明さんによるトークショーなど、13時から15時。5、株式会社池田泉州銀行共同事業、資産運用セミナー、14時から16時30分。場所、アステ川西6階。8月4日、日曜日。イベント3つ。1、阪急子どもカレッジ、10時から19時。2、似顔絵と書家イベント、10時から18時。3、市出身の水中写真家、鍵井康明さんによるトークショーなど、13時から15時。8月5日月曜日、イベント3つ。1、市消防本部による救急イベント、10時から12時。2、似顔絵と書家イベント、10時から18時。3、音楽ステージ、14時から14時30分、15時から15時30分、16時から16時30分。8月6日火曜日、イベント2つ。1、ロボライズによるロボットプログラミング体験、10時から18時。2、チアダンスや音楽ステージ、11時から11時30分、13時から13時30分、15時から15時30分。8月7日水曜日、イベント2つ。1、ロボライズによるロボットプログラミング体験、10時から18時。2、キッズダンスや音楽ステージ、11時から11時30分、13時から13時30分、15時から15時30分。8月8日木曜日、イベント2つ。1、ロボライズによるロボットプログラミング体験、10時から18時。2、書道パフォーマンスやダンスステージなど、11時から11時30分、13時から13時30分、15時から15時30分。8月9日金曜日、イベント2つ。1、 ネッツトヨタ神戸株式会社によるタイヤ交換の体験や子ども免許証の交付、オリジナルキーホルダーの制作など、10時から18時。2、音楽ステージやフラダンスステージ、11時から11時30分、12時から12時30分、13時から13時30分、14時から14時30分、15時から15時30分。8月10日土曜日、イベント3つ。1、ネッツトヨタ神戸株式会社によるタイヤ交換の体験や子ども免許証の交付、オリジナルキーホルダーの制作など、10時から18時。2、音楽ステージや縄跳びパフォーマンスなど、11時から11時30分、12時から12時30分、13時から13時30分、14時から14時30分、15時から15時30分。3、株式会社池田泉州銀行共同事業空き家対策セミナー、10時から12時30分、場所アステ川西6階。8月11日祝日、12日休日。イベント2つ。1、阪急子どもカレッジ、縁日。10時から19時。2、音楽ステージや風船パフォーマンスなど。11時から11時30分、12時から12時30分、13時から13時30分、14時から14時30分、15時から15時30分。夜のイベント、8月10日から12日。イベント2つ。1、夕涼み会。18時から21時。川西の瀬口駅前南側デッキ。2、市出身鍵井康明さんによるプロジェクションマッピング。19時30分から21時。川西の瀬口駅前北側デッキ。8月1日から12日、ラソラ川西の一部店舗で特別フェア開催。10日11日は楽しいイベントも開催します。8月1日から平野地区のジオラマと周年記念マンホールレプリカが市役所から中央図書館へ移動します。川西70年懐かしの写真展。市政70周年プロジェクトで1月から各地で開催している懐かしの写真展。市立ギャラリー川西では70周年ロゴの原画約70点を合わせて展示します。詳しくは市ホームページへ。二次元コードからアクセスか。開催場所、期間。キセラ川西プラザ屋外、12月27日金曜日まで。ギャラリー川西、8月12日休日まで。欅坂中央公園、9月上旬から10月中旬。郷土館、10月中旬から11月下旬。能勢電鉄などを70周年で装飾。8月から12月に、能勢電鉄や郵便バイク、公用車を70周年ロゴマークと川西まるごと水族館のデザインで彩ります。海の生き物を探してみてね。川西の瀬口駅構内も海の世界に変わる？川西まるごと水族館は川西の瀬口駅だけではなく、駅構内でも見られます。問い合わせ、市政70周年記念事業事務局。電話、072-740-2034。特集終わり。